駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私のソト
クリーンティーと
ウママです。
というわけで157回駆け上がりラジオの配信でございますけれど、
はい、
ね、今日は生配信ということでね、
はい、
うん、すっかり寒くなってまいりましたけれど、皆さんいかがお過ごしですか。
いや、あのね、唇が乾燥したりとか、手が荒れてくるとかね、ちょっと嫌な時期ですね。
そうですね。まあ、前回配信が156回。まあ、私の誕生日会だったわけですけれども。
うん。
う
ん、
まあまあ、一歳だけ年上っていうね。
そうそうそう、一歳だけね、お二人より年上なんですけども。ちょっと誕生日に私、風邪をひきまして。
あら。
今も治ってない。
あら。
感じですね。
大丈夫ですか？
最先のあれをね、スタート的には、風邪で始まってしまったっていうことですね、
そう。そういうことですね。28歳、風邪で始まった、うん。今でも頭が痛いという。まあ、そんな状況。
頭の痛さは、まあ、風邪関係ないけどね、多分。
いや、あるでしょ。
ありますか？
あるある。全然あるよ。
ホネソさんだってもう、何かあったら頭が痛いっていう、
ね。
あ、まあまあ、それはね。
もう風邪の症状じゃないんじゃないかなっていう。
そんなキャラにしたつもりはなかったけど、まあ、そうね、確かに。
デスク開けたらバファリンがあるとかね、そういうこと言ってたから。
あ、まあ、あるある、今でもあるよ。今ね、最近はバファリンじゃ効かなくなってきたんでね、ちょっと。
まあ、そうなんですか。
速攻性のあるやつにして
ます。逆に風邪より心配ですけどね、そっちの方が。
うん、ちょっとね、まあ、まだ肩こりとかね、そこら辺によるちょっと頭痛が続いてますけど。うん、まあでも寒くなってきてですね、よりこう、筋肉が固まり始めたんじゃないかっていう。
筋肉があったんですかっていうね、ツッコミが入れたくなりますけど。
そうですね。
ずっとホネストいじりみたいな、その感じ。
まあまあ、ちょっと筋肉が固まり始めたなっていうところでしたけどね。
まあ、風邪にはね、三人とも気をつけたいですね。これからまたインフルエンザのシーズンですし。
そうですね。
そうですね。予防接種とかしましたか？
予防接種はね、毎年、しろしろ言われるんですけど、してないですね。
しろしろ言われてしない派と。
そう。
三人ともしてないっていうことですね。
そうそう。しかも今風邪ひいてるから死にもいけないし。うん、
このインフルエンザに対してどんだけ自信があるんだよっていう。
でもそろそろさ、ワクチンちゃんとね、やらないと足りなくなってる時期ですからね、予約みたいなことしてね、行かないと。
まあ、ぜひちょっとね、この、早速やられた私の上にならないようにですね、うん、皆さんちょっとこう寒さ対策をしっかりやっていただきたいなというふうに思いますけどね。そうですね。はい。ということで、157回にね、今回入っていきたいと思うんですけれども。今日、早速番組コンテンツの方にね。
はい。
入っていきたいと思うんですが。はい、今日のかけられるタイムズ、グリーンティーさん担当でございますが、今日は何をやっていただけるでしょうか。
今日はね、ニュースとして、ノックアウトゲームってやつをやろうとしてたんですよ。
ほう。
知ってますノックアウトゲームって。
何すかノックアウトゲーム。
まあ、軽く話すとですね、アメリカで流行っている若者が、通行人をいきなり殴りつけるっていう。
YouTube でね、はい。YouTube とかで出てる。
ほう。
一方的に殴ってそれを、ウップするだけの。
そう。
あ、YouTube じゃなくて、そういうサイトがあるんでしたっけね。
サイトが確かあるんだと思うんですけど。
ありますよね、うん、なんか。取り締まれないとか言ってたサイトがあるんですよね。
結局
ノックアウトゲームってあるんだ。
そう、若者がね、見知らぬ相手を、路上で全然知らない相手を一発で気絶させたら勝ちみたいな感じのノリで、
超迷惑じゃん。
急に、そう、急にね、背後から殴って、気絶させるみたいなのが、アメリカで流行ってるらしいんですって。
今、ノックアウトゲームだからと思って、
うん、
KO ゲームで検索したら、コガメが出てきたんですけど。
ん？コバメ？
コガメ。
コガメ？
コガメ。
あ
ー。ノックアウト、KO、ゲーム、画面、コガメが検索されたんですけど。
違いますね、それとはね。ただまあこれちょっとニュースを見れば見るほどね、こう深刻というか、こんなもん、えどうしました？ まあなんか、ちょっと音のね、キレが悪い。聞こえにくいなと思って、今、ホネスの声がちょっと途切れ途切れだったんで。まあ大丈夫か。
大丈夫です。回線がノックアウトされてる。
回線ノックアウトですかね、ホネスと。
ことですかね。
あれ？これ本当にノックアウトされた？これ、回線。
え？
反応返ってこないよね。
オープニングでそれを。
切れましたね。回復してくださいね、ホネストさんね。はい。
リアルノックアウトしましたね。
ちょっと誰も殴ってないですけどね。ちょっと自分から
。断線という。断線はしてないけど、まあまあ。
まあ、
回線の、
はい、
がね、
うん。復活するまで待ちましょうか。そしたら。いや、今回別にこのノックアウトの話を長引かせてオープニングで話すつもりはなかったんですよ。これ別にコンテンツじゃないんで。
うん、そうですよね。
そう。
コンテンツじゃないんで。ノックアウトゲーム全く関係ない
と。そう。全然話してただけなんですけど、本当にね、ちょっと長引くことになってしまったんでね。大丈夫か、本人。
本人さんが多分ノックアウトゲームっていうところでググろうとし始めたところから様子がおかしくなってたんですよ。ググらなきゃよかったんですよ、おそらく。
そうね、小亀とか言い始めて、あれあれとか言っていつの間にかいなくなっちゃったんで。
そうそう。
大丈夫かな？
そ
のあたり。
うん。
ちょっともう一回かけ直しますか。あれかけられなくなってる。
身をもってノックアウトされたっていうことをそんなに表現しなくてもいいと思うんですけどね。
まあちょっと散々ですね、風邪もひいてるし、ノックアウトされるし。
じゃあ今日この辺でみたいな感じで来ても困るし。
本当にどうしたんでしょうか。
始まったばっかりだよみたいなね。
そう。大丈夫かね。全然反応の方がチャットの方でもないんで、どうだろうかっていう感じで。まあ、うままさんはですか、なんか前、ちょっと風邪声だった時があったんですけど、風邪の方は大丈夫なんですか。
そうですね。なんか喉とか、今も若干ちょっと声がおかしい時あるんですけど、咳も本当にたまに出るっていうね。ただ、その発熱的なことはないですね。
じゃあ、深刻な状態ではないっていう感じで、ちょっと軽い風邪みたいな。
そうですね。うん。
まあ僕もなんか数日前にちょっと急に体調悪くなったことあったけど、まあ、ちょっと寝れば治る程度の風邪ってあるじゃないですか。こう、なんだろう。
そうなんですよ。結局、風邪って、一晩で治せるって僕信じてるんですよね。
一晩で治せる。
9時半くらいに寝て、めちゃくちゃ汗かいて朝起きたら、まあ割と治ってるな、みたいな。
そうね。そういうパターンは多いね。で、それで治らないとちょっと、やばい感じだよね。
まあちょっと、うん、ですね。今までそれ以上に長引いたことあんまりなかったです。ただ、
うん、
喉が完全にね、それと別ですよね。風邪と別に、咳だけ残るっていうね。
あ、そうね、そういうの、ね。
人多いと思います。
注意したいですけれども、ホネストが一切戻ってこないっていうね。
でも来ないと。
あ、ちょっと別の方に繋げますかと言ってるんで、ちょっと別の方を繋いでみますね。
はい。
はい。まあ、久しぶりだね、こういう回線トラブルで。
回線トラブルだし、生配信で回線トラブルってなかなかね。
繋がったかな？繋がったと思います。今、そのまま配信中なんで、何か喋ってもらえると助かります、ホネストさん。マイクは繋がってないですかね。はい。まあ、視界がノックアウトされると、あとの二人は何をしていいかわからないっていうね、状態になるんで。
視界じゃない時はね、なんか、僕が、普通に入ってきたって時あったけどね。
ああ、
こんにちは。
あ、こんにちは。
ノックアウトされて、あ、来た来た。
あ、戻ってきました。
来ました？あ、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はいはいはい。すいません。パソコンをね、変えましたけど。こっちログインになってるんですけどね、いきなりちょっと切れちゃったんで。
ノックアウトされたんじゃないかっていう話
あ、そうですね。ある意味ちょっとノックアウトされ
る。もうノックアウトいいよくらいの勢いになってると思うんで。
ノックアウトの、なんかね、調子悪いですね。はい。ということで。
まあ、かけられタイムズのコーナーについて一切話してないんで、ちょっとそこまでね。
はい、ノックアウトゲームというのがあって、それをやろうと思って
たんだけど、
ね、
ちょっとそう、暗い話になるんで、やめようということで、
はいはい、
あったかい話にしようっていうことで、うん、今回心も体も温まるおでんを語ろうって。
それニュースなの？
これニュース、ね、ニュースは本当に最初の一部です。
なるほど。
はい。で、まあ、全国ご当地おでんサミットっていうね、のがちょっと姫路の方で開催されてるっていうところを紹介しつつ、おでんの話をしたいと。
なるほど。
思っております。 はい。
冬にぴったりな話題ですよね、でもね、おでんっていうと、ね。
まあ、タイムリーではあるかなと思うんで。
まあ、おでんが美味しい時期になってきましたからね。はい。なるほど。おでんサミットということですね。はい、そうです。今日はおでんの話をかけてさみてやっていただくと。はい、そして、井戸端カオス、馬場さんでございますけれども。
はい。と、テーマとしては、まあ、最近スマートフォン操作しながら、まあ、自転車乗ったりとか、歩いたりしてる人が目立ってきたなっていうことがあって、
うん、
何かあったら絶対これを話題にして、問題提起したいなってずっと思ってたんですよ。
う
ん、で、僕ちょっと今日機種変しまして。
あら。
うん。
これもあれなんですよ。誰にも話してない機種変をしたんですよ。サイレントライブが、サイレント機種変してきてて。
新しい言葉
でしょ、それ別に。
いや、普通言うじゃないですか、やっぱこう、誰かにね、今度ね、この端末にしようと思うんだとか言って、で、宣言して、週明けに、それになってるっていう、
はいはいはい、
一連の流れ。
俺あんまり言わないな、でも。
あるじゃ。え、急に変えてるパターンですか、ホネスさん。
全然急に変わるよ。
急に？
急に。
いやでも、急に変えても、やっぱりその時周知するじゃないですか、一旦。
あ、変えたよって？
うん。まあ、メールアドレスなり、電話番号なり変わる可能性があるので。
いや、それも通達しなかったな、お前。
通達してないですね。で、僕、今、全くその通達も一切ない。状況。
サイレント。
え、だって何も変わってないからでしょ？
まあ何も変わってないですね。
うん、
ただ、
本体が変わ
ったと。はい。っていうこともあって、
うん、
まあその話もしたいんですけど、
うん、
これだと思ってそのきっかけが。
はい。
なるほど。
うん。もう最近のスマートフォン事情について3人でね、
話すという
完全にカオスなコーナーにしたいなと思い、ね、思いますけれど。
わかります。
はい。
じゃあ、おでんとスマホの話ということですね。
はい。3本ずつ。
そうね。なんか関連性があるのかどうか分かりませんが、早速、じゃあ、かけらちゃん、行ってまいりましょう。
はい。おでんの話ということで。おでんの話するのは初めてですよね。かけらちゃん。
そうだね。
うん、まあ、
食べ物の話。
食べ物系がないんでね。
そりゃね、みたいな
感じ。新しい開拓をしていこうかなというね。
まずですけど。
まあ、姫路で11月22日から24日までね、姫路食博という、うん、まあ、食べ物の博覧会が行われておりまして、うん、で、その中で全国のご当地おでんを紹介して、まあ、地酒も提供しつつ、ワイワイ食べましょうっていうね、全国ご当地おでんサミットというのが開かれておりましたと。うん、で、ちょうど
姫路じゃない？
姫路城ね。
うん、
まあ、
なんて言った？
しめじ、しめじ、しめじ的な発音で言いましたけれども。まあ別にいいかなって。別にいいかなって。
気になっちゃった。
いやいや、今の絶対スルーでいいくらいの差しかなかった気がして。
いや、聞いてる人みんな気になったんじゃないか。
いやいやいや。
明治でしょ。
いや、まあでも新幹線とかでなんて言ってんですかね、自動案内で。しめじって言ってないかな。
よくストープリーズ、姫路じゃない？
だって姫路ってさ、
姫路までいかないかわかんないから。
姫路って言うとさ、その先に姫路城とかさ、なんかつく場合は上げるけど、
うんうん、
終わらせる場合は下げない普通。青森とか、静岡とか、静岡城とかだね。そう、後につくかつかないかなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
あ、そう。
イントネーションを上げる下げるというのは。まあ、それはまあいいんです。
今これ
本当に。それが本題じゃないから。はい、それが本題じ
ゃない。怖くて発音できなくなっちゃったもん。
そうそうそう。
それ。
まあ、姫路の方聞いてらっしゃったらね、はい、ちょっとぜひ。
はい。
ああ、教えてほしいですね。合ってますよ、とか。はい。
どっちが正解？
姫路ですよ、とか。
うん。
文字では伝わらないですけど。
まあ、は
い、すいません。
そんなね、はい、おでん、はい、おでんサミットがやられておりますっていうところから、まあ、はい、なんていう季節柄、まあ、おでんの季節ですし、まあ、ホネストも風邪をひいてあったかいものも食べなきゃいけないということで、
うん、
まあ、今日は、おでん絡みのお話をしていきたいと。で、ちょっとね、いろいろでやっぱり、おでんって言われても、どういう話をするのかっていう、具体的なイメージ湧かない方もいると思うんで、今回はね、こう、クイズ形式で、いろいろ質問を皆さんに投げかけていきますので、考えながらね、聞いていきたいと、聞いていただきたいと、いうふうに思いますね。はい、で、まあ、早速ね、おでんについて、皆さんがどれぐらい知ってるかというのをね、今日は見ていきたいわけなんですけれども、じゃあちょっと一つ目の質問から、軽い質問からいきましょう。
はい。
はい。おでん、はい、 というのは、いつ頃から日本にあるものだと思いますか？はい、これもざっくりでいいですね。ホネストさん、どうぞ。
アスカ時代。
アスカ時代。はい。じゃあ、馬もさんは。
いやー、意外と近代だと思うんですよね。
近代。うん。
あ、そう。
うん、
江戸時代とかじゃないですか。
ああ。まあ、馬もさん近いんですけれども、まあ、安土桃山時代という。
安土桃山時代結構古いじゃん。
まあ、江戸時代、江戸よりちょいちょい前なんですけども。
え、近い、
うん、近いというか、まあ、中間か、あの、飛鳥時代。でも、飛鳥はちょっと行き過ぎなんですよね。
嘘、飛鳥ってそんな前だっけ？
だって、まあ、奈良とかのあたりでしょ？
え、じゃあ、まあまあ、千年、西暦で言うと、まあ、千年くらい前にはもうすでにあったみたいな。う
ん、いや、安土桃山なんで、400年ぐらい前です、ね。
400年前。
はい。
あ、
で、あの、なんて言いますかね。まあ、最、記録上なんですけど、記録上、一番古い記録がその辺にあったということで、まあ、もう少し前から本当は出てるかもしれない。で、その記録の根拠というのが、離宮百回という書物でございましてね。これ離宮百回って何かっていうと、離宮なんですよ。千利休。ご存知？千利休。
お茶の人、
ね。お茶の人。ね。うん、この人が1590年から20年ぐらいかけてね、よし、もうこれから老後、あと人生死ぬまでに100回ぐらいお茶会を開いてやろうっていうね。その100回のお茶会についてまとめたのが離宮百回というね、書物なんですけど、その書物の中に献立とかがいろいろ記されていて、そこにおでんが書いてあったと。
うん、あー、そこか。
そこがまあ、はい。
うん、東海道中膝栗毛あたりで登場してたらすごい面白かったんですよね。やっぱここだよ。
わ、まあ、かるわかる。
おでんなど、おでんなど、
おでんなどおつまみ、ね、あずまい、たしなみ。
ってこと書いてあるんじゃないかって。
まあ、少なくともですから、江戸時代には、あの、もちろん
あ、ね、あもうあった
と思いますね。
おでん時代には、はい、あ、おでん時代じゃない。
おでん時代
江戸、違うか、安土桃山か。
はい。安土桃山なんで。
安土桃山、に、発祥なのかな、
はい、まあちょっと
それは定かじゃないのか。
そう。そこよりももうちょっと前からあったというふうに言われていますが、一応最古の起源、まあ書物として記録に残ってたりするのはこの辺の時代のものしかないということで。で、まあちょうど豊臣秀吉が天下統一を達成したぐらいの時期の書物ですよ、ということですね。はい。まあそれぐらいからあって、ただまあ、流行したのは江戸時代と。まあ馬さんが江戸時代って言ったのにちょっと引っかかったのは、あの、惜しいって言ったのはまあそういう、あたりなんですけど、それからまあ流行になっていったということなんですね。じゃあ二つ目、おでんってなんでおでんというのっていうね、ここは知ってる人もいるかもしれないんですけど、その名前の由来、これじゃあうままさん、なんか思いつきます？
なんかおってのは、うん、丁寧につけるためにおがついてるだけで、でんってのに何かしらの意味があると思う。っていうところまではいけたんですけど、
素晴らしい、鋭いですね。
いけたんですけど。
いけたんですけども。で、は、ん、い、って何、何やねんっていう、その。
そうね。うん。
でも食べ物ででんつくものって言ったらさ、
うん。
絞られてくるんじゃない？
まあ、ホネスは何か知っているかのような発言をね。
そうね。ね、じゃあ、こっからちょっとホネスさんに答えを譲ろうかな。僕とヒントとしては、でんですと。
はい。
で、いや、でん、いや、あの、知ってるというか、まあ、昔聞いたことがあるのは。
はいはいはい。
あの、味噌田楽とか。
はい、はい。
田楽？
はい、はい。はい。
その、田楽に、今、馬間さんが言った丁寧語の王をつけて、おでん。まあ、楽を取っておでんという。
よくできました。
本当にこれ。
はい。
合ってんのこれ
合ってます、合ってます。
あ、合ってんだ。
まあ、味噌田、あの、田楽ですね。あの、今言った、串に豆腐を刺して焼いたやつなんですけども。うんうんうん、まあ、その田楽、をもともとは意味していたんです。ね。で、それを、その宮中に使えるね、あの、女房とか、まあ、女性の方がですね、あの、丁寧言葉のようにして、まあ、王をつけて、おでんと。まあ、他にもこういう言葉あってですね、あの、おにぎりとか、おひやとか、それも似た、その、同じ感じの丁寧語になってるんですけど、まあ、そういう類の。
おでん学とは言わないんだね。
おでん学だとちょっと、なんか大体3文字ぐらいが語呂がいいんじゃないですか。
なんか語呂的に学を抜いちゃったみたいな感じだ、ね、そうそうそう、うん。
で、まあそもそも焼き田楽と煮込み田楽って2種類 あるわけなんですよ。電学にも。
あ、そうなんだ。
はい。
あの、焼いたものと。我々が知ってるのは焼き電学なの？
そう。今、電学って言われてるのは焼き電学しかないんですけど、うん、まあ、昔からは焼き電学と煮込み電学というのがあって、で、まあ、煮込み電学の方がとある事情によって、江戸時代流行したんですよ。で、そっちの方をおでんというふうにみんなが言うようになったと。
とある事情っていうのがなんか問題になりそうで怖いんだけど。
う
ん、
は
い、
ああ、もうその通り。とある事情。このとある事情がやっぱ非常にポイントで、なんでこうそうおでんになって、おでんがこんなにね、巷に普及したのかと。で、今はもうコンビニでも売っていると。こんな風になったのかっていうところにちょっとポイントがあるので、まあこのとある事情、もう今言っちゃったので、じゃあ、なんで、その焼き電学と煮込み電学の二つの中から煮込み電学の方が、普及していったのか。まあ、一回江戸時代に大流行したんですけど、おでんって。
うん、
まあ、伊勢参りみたいにね、はい、大流行したのは江戸時代で被ってるわけですけど。
おうおうおう、
はい。で、なんで、煮込み田楽の方が流行したのか。これはなんか、これちょっとね、難しいかもしれないですけど、まあ、あの、想像でいいので、答えていただければと思いますが。じゃあ、ホネスさん行きましょうか。
そう。もう、煮込みが、なんかこう、旅行するって言われると、なんか寒かったからなのかなっていうイメージが僕は強いんですけど、だから江戸時代に、あれじゃない、一回なんかものすごく寒くなったんじゃない？
日本がね。
日本が。
寒冷期を迎えた
の。か、その冬になんかこう、催されるものがなんか、出来上がってきて、
はいはいはいはい、
その、なんていうの、あの、初詣的な、はい、なんか、こう、寒い時期にみんなでなんかやろうっていう時に、やっぱり食べ物あったかい方がいいよね、っていう意味で、やっぱり煮込みの田楽というのが普及してきた、っていう僕の案です。う
ん、はい、いいですね。いい読みですね。まあ、あの、読みとしては非常に素晴らしい。ちょっと、まあ、答えとしてはちょっと違うんですけれども。
はい、は
い。いや、まあ、なかなかいい読みをしてるなと。あの、今に通じるっていうヒントを出しておきましょうか。今に通ずる。
今に通ずる。
はい、じゃあ、これをもとに、じゃあ、ちょっと、うままさん。
これ、結構外れてる可能性高いけど、
はい、
出汁とかっていう話になるんじゃないですか。
出汁。はい。
あー、ちょっと違う感じがするか。
興味津々なんですけど、どう繋げてくるか。
出汁
ですか？うん。
いや、なんかその当時に流行った、うん、その昆布出汁とか、
あ
ー、その醤油の味付け的なものが、
はい、はい、はい。
あの、江戸時代に庶民にこう、親しまれていったとか。
生まさんね、あの、うん、ほとんど正解なんですけど、
お
ぉ。ちょっとポイントとして抜けてるところが一部あるっていう。
今
に通ずるっていうポイントがないので、ちょっとまあ満点は。
鍋が流行したみたいな。
何が流行した？ん？
鍋。
あ、鍋。あー、はい、はい。なるほど。
なんで、でも江戸ってそんなイメージないもんね。
そうなんですよ。ただ、で、これ江戸っていうのもまあちょっとポイントなんです。江戸っ子に対して流行したと。だ関西地方ではそこまで流行してないんです
よ。あ、そういうこと？
はい。
あ、じゃあ東京周辺でってこと？
そう。
江戸？
で、まあ、ちょっとじゃあ、時間もあれなんで、ちょっと話していくとですね。うん、まあ、そもそもは、焼き田楽の方が先に流行してきたんですよ。
うん。
で、でも、豆腐だけだと、ちょっとね、ネタとして寂しいんで、まあ、他にも、その、魚とか、こんにゃくとか、芋とか、どんどんネタが増えていったんですね。
はい。
ただ、そうしてくると、その、流行してくると、焼き時間がやっぱあるんで、注文してから出てくるまでに、待てない江戸っ子が増加してきたと。
はあ、遅いよ、
そう。そう、せっかちな江戸っ子が結構増加してきて。
あ、なんで最初から煮込んどいた方がいい。
最初から、そう、最初から煮込んどきゃすぐ出せる。で、注文を受けて、すぐに出して、で、まあ、その時はまあ、味噌をまた、おでんの種に塗って食べてたらしいんですけど、そういう風にして提供するスタイルが出てきたと。で、まあ、さらに、
ね、
はい。まあ、味噌を塗らなくても、出汁自体を美味しくして食べられるスタイルというのも、作られてきて、今のおでんの原型になったと。まあ、つまりその江戸時代でいう、江戸時代流のファーストフードという感覚で。
コンビニみたいなものなんだ、
はい。そうなんです。だから今コンビニで、ね、あんだけ売り上げを上げているっていうのも、ここの時代から通じているんだよと。 いうことになる。で、さっきうままさんがね、醤油とかのその出汁に関してのポイント、話をしてたんですけど、それがなんで惜しいと言ったかっていうと、
はい、
あの、東京って、うどんとかさ、そばとかの、あの、出汁というか、スープというか、あれも、ちょっと醤油ベースの黒いやつっていうイメージがあるじゃないですか。
濃いですね。
そう、濃いやつ。
ありますね。
で、その醤油っていうのが発明されたのが江戸時代なんですよ。
ほう。
で、その醤油ベースの、あの、おでんっていうのが、あの、この時代に作られたんで、その煮込みにも合うねっていうので、普及を後押ししたと、されています。
うんうん、
はい。まあだから、ねえ、この時代からもう400年にもわたり、なんと言いますかね。まあ伊勢参りもそうですけど、今に流行が続いているというね、おでんなんですけれども。あの、関西ではあんまり流行らなかったってさっき話をしたじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも関西ではおでんのことをおでんって言わなかったりするんですよね。これ知ってます？
そうなの？
うん。で、関西って、あの、カント炊きとか言うんですよね、おでんのこと。知らないの？
う
ん。なんかね、これ結構関西の方に行くと、ほら、おでんとちゃうよ、とかね、言われることがあるんですけど。
本当に三重ですけどね。
三重は微妙かもね。
三重だと、おでんなのかな、うん、
三重だとおでんかもしんない。いや、でも、ちょっと南の方に行くと、関東炊きという風に。関東炊きって書くんですけど、炊くって。
関東炊くね。
そう。関東に炊くって。で、これもいろいろまあ、諸説はあるものの、もともとやっぱり江戸でね、江戸が発祥で、で、その醤油味の濃い出汁汁のおでんになったわけなんだけど、それが、まあ、関西の方に伝わってきたと。後になって。で、関西では、そのままその醤油出汁のやつを使わずに、昆布だしの薄味に変えたりとか、独自のネタを入れたりっていう風にこう工夫して、アレンジしたと。で、東京のおでんとは違うよっていう意味で、その関東炊きっていうネーミングに変えたと。いう風に言われているわけなんですね。というので、まあちょっと参考程度にこれも押さえてほしいんですけど、最後にじゃあ、もう一個だけやります。今ね、関東でおでんっていうと、その濃い味ってあんま出てこなくないですか？コンビニとかで買うじゃん。
うん。
その濃い醤油味のどす黒い色したおでんじゃないじゃないですか。
ない、ない、確かに。
ないですね。
その理由はなぜかわかりますか？江戸そもそもの ものは醤油味のものなんですけど、
うん。
うどんとかは濃いやつなのに、おでんは濃くないと。
うん。
そのわけは、なんだと思いますか？これは最後の質問。
醤油ベースで煮込みすぎると、
うん。
真っ黒になっちゃうから。
ああ。それもあるかもしれないですね。
あ、じゃあ違うん
だ。メインでは。
いや、やっぱり薄味の方がね、万人受けするって思うんですよね。
ああ。万人受けを狙って薄味にしたと。
あの、薄いものから濃いものって調整できるじゃないですか。あとちょっと自分で味噌足しますわ、
はいはい
はい、み
たいな。はい、
調味料、七味と、七味入れたりとか、後から何でもできるけれども、
はいはい、
初めから濃すぎたらもう調整できないと。
ああ。
いうことで、デフォルトはちょっと、じゃあ薄系でいきますか、みたいな感じにな
る。それからコンビニの本社が、
うん、
おでんを始めようって言った、そのおでんを始めた人が関西出身だった。
ああ、また私の知らない情報をね、いろいろ知ってますねっていうか。ま
あ、じゃあ真実とは全く違う可能性
ある
。
なんだ、
はい、予想だよね、うん、これ。
まあ、あの、一つ説として挙げられているのが、まあ、江戸のおでんブームって、ほとんどその、江戸時代には流行したんですけど、明治時代に入ってくると、もうどんどん廃れていって、ほとんど明治の後期には醤油味のおでんって出す店がなかったらしいんですよ。東京では。で、ただ、その後ですね、あの、関東大震災というのが1923年、大正12年に起こりましたと。
はい。
で、その時にいろんな食物とか物資が不足したんだけれども、関西からボランティアが関東に行きました、たくさん。で、その時に、その関東炊きという関西風のおでんを振る舞ったんです、関東の人に。
うん。
うん。
で、これらが人気を博して、関西風のおでんを関東に逆輸入する形に今なって広く普及しているらしいです。で、まあ、なので、関東でも今関西風の薄味のおでんが普及していると。 で、さっきそのコンビニの話、コンビニで言うとちょっと特殊な事情があって、ドス黒いと、ネタが見づれえと、うん、何が静まってるかわかんねえよっていう、そういう理由もあって、薄い出汁にしているらしい。
なるほどね。なるほど。見えるようにってことね。
そう、見えるように。
うん、
そういえば去年、コンビニおでんのなんか話を僕した気がするんですけど、しなかったでしたっけ、なんか。食品添加物系の話でね。
ああ、なんかあったかもしれない、
ね。しましたけれども。まあ、そういったネタが見づらいとか匂いがね、店内に充満しやすいと、醤油の濃い匂いが。
ああ、あったね、
はい。ありましたね。
まあそういう理由で関西風にしているよ、ということらしいです。
うん、なるほど、ね。
はい。ちなみにまあ、おでんの具で好きな具って何があります？
なんだろう。餅巾着。
もち巾着。はい。ま
あ
ま
あ
さんは。
あと、
ホネスさん。
ホネスさんまだあります。
さらに追加で言おうとしてたの、
はい。いやいや、そういえば言うかもしれないけど、静岡は静岡独特のおでんってある、
ある。ああ、もうね、それね、喋ろうと思ったんだけど、今日時間ないんで、まあ、次回かな。
なるほどね。
好きだね、おでんが、ね、っていう気持ちはすごいよくわかりますね。
ホネスは何もち巾着が好きだと。
もち巾着好きです。
うまもさんは何が好きですかね。
僕もベタですけど、こんにゃくと、
こんにゃく、
あと卵と大根ですかね。
ああ、大根いいですね。
いや、私も大根好きですし、あれですよ、ガンモドキみたいな、なんかあったっけ、そういう。
ガンモドキ、
ガンモドキだ。うん、ああいう、ああいう系もまあ好きなんです
、は
い、
う
ん。
ガンモドキうまいよね。
うん。食べたくなってきますよね。今日飯テロっていう、影響も踏まえてやってるんですけど、この時間帯に。
いやー、多分ちょっとね、ちょっと、出汁で食べたくなってくるね。
音声だけだからまだね、テロってない。
そうですね。
くつくつくつくつくみたいな。力強そうね。
音がし
てる。見た瞬間に、うわー、これはーって。
まあでも、家でこう、おでんを食べるようになったんですよ。やっぱり、
はいはい、
結婚しておでんにしようみたいな。
はい。はいはい。はいはい。
で、やっぱり我々の地元には素晴らしいものがあってですね、つけて味噌かけて味噌。
また、
味噌をね、つけるという。
こっちに売ってないのよ。
はい。はいはい、
全く。めったに売ってなくて。で、もうどうしてもちょっと食べたかったから、前回帰った時に、イオンで買って帰りました。
いいですね。役に立ちますよね。あれな、いろんな小物、ね。
あれ、まあ、他の地域の人はあんまりわかんないかもしれないですけど、うん、つけて味噌かけて味噌っていう、ね、味噌、何
なんて言いますか、味噌の。
土手焼きの味噌みたいな。
名古屋の味噌。
甘めの味噌。
うん。
ね、チューブタイプがあるんですよ、はい、東海には。
まあ、CM は流れてないですよね。
つけて味噌をかけて。
あと、ポンダテいろいろ味噌とかも
あ、似たようなのありますね。
そう
です、はい。で、今なんで、おでんのネタの話をしたかというと、最後にちょっと、おでん美味しいですけど、注意しましょうねっていう話をしたくて、おでんのネタを聞きました。
はい。
冬こそ要注意、デブりやすい男性が選びがちなおでんの具5つっていうね、記事が。
やばい、なるほど。めっちゃ入りそう、俺の。
1位が卵ですね。
お
はい。
よかった。
で、2位が餅巾着でした。
入ってた。
で、3位がソーセージ。
あ
で、4位が汁増し増し。だから、いっぱいコンビニでスープをいっぱい
出してくれる。汁をいっぱい出汁を入れるってことね、
はい。というようになっていてですね。まあ、卵とかね、高カロリーなのはわかりますけど。まあ、あんまり食べすぎないようにね。しないと。
早速2位の餅巾着を言っちゃってる時点でちょっとアウトですけどね。
いや、餅巾着ってなかなかね、言う人いないかなと思ったんだけど、やっぱりピンポイントで来る人は来るんだなって、ね。
いる
ね。
あれは美味しいんだわ。
まあ美味しいのはわかりますね。だおでんの中にありながら炭水化物として異彩を放つ餅、それに油揚げが相まって究極のダブルコンボですっていう、コメントが書いてある
んで。美味しいんですよ、皆さんね。これ聞いた方ね。うん、はい。
いや、おでんのいいところって、あんまりがっつり酒飲みの人と合わないってところがあるんですよね。
あ、
うん、で汁物ってのがあるんで、
うん、
がっつり飲みながらってわけじゃないんですよ。締めとかになってくる、
ね。なるほどね。
だからメインで行こうとするってことは、いわゆる、じゃあ今日は別にそんな飲まないですよっていうことでもあるんで。
なるほど。そうなんだ。
うん、いいと思うんですよ。
いや、酒飲みの心理がわからないので、
酒飲みからするとね、おでん 食べちゃうと、もうまず回らないですね、お酒がね。
そう。
まあ、ね、自分のペースでちょびちょび食べられるというのもこのおでんの魅力かなというふうに思いますんで、うん、まあ今日も時間になってしまったんで、もうこの辺にしておきますけれども、うん、まあちょっと今日言った豆知識的なのはね、ちょっとおでんを食べる会にちょっと思い出していただければいいかなと思うのと、うんうん、まあ好きなおでんのネタについてね、こんなネタが食べたい、好きだよみたいなメッセージを送ってもらってもいいですし、まあ、かけらじで忘年会をね、やるとしたら、まあ、おでんというね、手もあるかな、というふうに、まあ、今回思いましたんで。はい。まあ、これからこういうふうにね、食べ物ネタもちょっと入れていきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしてください、ということで、かけらじタイムズ終わりにしたいと思います、
はい。はい。ありがとうございました。
かけあがりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、というわけで、最近スマートフォンを操作しながら自転車を運転したり、歩行してる人が目立つよということについて、語らっていきたいと思います。
語らっていきたいと思います。
語らっていきたいって、はい、この表現はね、どっかで使われている表現でもあるんですけれども。
うん、
はい。まず我々3人スマートフォンを使ってますよね。
うん。
はい。そして今日、これまだ皆さんに公開してない情報なんですが、
うん、
私、うままがですね、うん、スマートフォンを機種変しました。
さっき言ったよね。
はい。さて、何にしたでしょう。
あ、そういうこと？
あ、
ちなみに、前回使っていた、キャリアと機種の名前を言いますと、
はい、
ドコモの Galaxy S3 という機種を使ってました。
はい、
1年ちょっと前です。
はい。質問は OK なんですか？
全然質問は OK ですね。
それはスマートフォンですか？
これスマートフォンですね。
あ、スマートフォン。ガラケーに戻したとか
言って。ガラケーに戻す。そんないたずらはしないです。
いたずらを
テーマにしないと思いますね。
そうだね。スマートフォンってするもんね。
そうですね。
うん、何にしたか。
なんだろうね。ここで、まあ、ディズニーモバイルとかそういうのやったら面白いけどね。
いや、面白いですね、それね。何のためにみたいな。
なんでディズニーにしたのってなるけどね。
ネタとしては非常に面白いけどね、それ。
ちょっとそれ、昨今のその、交友関係がどうとかいう話になると思
って。何にしたか。でもな、まあまあさんが iPhone にするわけがないんだよな。
今、ちなみに僕今こう、手で持ってます。
ああ。
持ってる。
いや、もう今日変えてきたんで、もうチラチラね、その言ったらその、今まで話してきた中で、
はい、
もうしばらく手でいじってて、あんまり話に集中してないんですよ。
してください。
っていうくらいね。
集中してください
って。うん、おでんか、とか言いながら、フォルムとかをね、確かめてた。手探りで確かめてたんですよね。
なんだろう。
なんですかね。
でも予想がつくのっつった。iPhone 5S。
iPhone にしたんですか、コネストの答えとしては。
うん。
そうですね。じゃあ答えを申してしまってもいいですかね。
え、あれ、グリンディさんは？
まあ、私、まあ、じゃあアクオスフォンとかにしてきますかね。
アクオス。僕今まで本当にその、言ってしまえば、うんうん、いち早くスマートフォンに着手した人物の一人と思うんですよ、ね、はい。
ブラックベリー。
ブラックベリーというね。
はい、はい、はい。
当時、ブラックベリーと iPhone3 がね、
うんうん、
日本上陸ということで、
はい。
で、ドコモでは iPhone 出ないと。でもずっと iPhone いいなと思って、結局見送ってきたんですよ。
うん、
そしたら、ブラックベリーの次に Galaxy S っていうのが出たと。
はい、
見かけももう全く iPhone にそっくり。だし、
うん、
はい
はい、
画面のね、綺麗な感じとか、割とかなり近いなと思って Galaxy S 気に入ってたんですよ。
うん
うん、
で、やっぱりちょっと Android の 2.3 とかで出始めた時に、ちょっとパフォーマンスが、やっぱなーみたいになった時に、
うん、
iPhone 4が出ますと。
うんうん、
くそーみたいな感じになって、
うん、
で、もう何をちまよったか、Xperia Play という、 なんですかね、エクスペリアなんですけど、
うん、
PSP Go っていう幻の機種があるんですけどね。スライドして出てくるのがあるんですよ、
はい。
横に向けてスライドするとゲームコントローラーが出てくるっていう機種があるんですけど、
うん、
それをスマートフォンに変えたっていう、これ Android の機種があったんですよ。うん、もうそれ血迷ってなんか変えちゃったんですよね、ノリで。
あ、変えちゃった、うん、
変えちゃったんですけど、わずかその数ヶ月後、Galaxy S3 に変えたと。
すげえ変えてんね、コロコロコロコロ。
コロコロコロ変えて、1年も経ってない。うん、かつ、共通していることは、一括で支払っていますね。
うん、すごい、ね。
早くしずに、一括で最初に支払うと。
なるほど。
月額がめちゃくちゃ安いと。
うん。
そして、今日ですね。
はい。
まあ、ドコモで、ようやく、iPhone を出しますということで、
お、
うん、最後の最終選考で、Xperia Z1F にするか、うん、iPhone 5S にするかすごく迷ってたんですけれども、
はいはい、
今日有楽町でね、そのスマートフォンガレージみたいなものがあるんですよ。
はい、
そこ行くと、スマートフォンが、こう、最新機種がいろいろ触れるんですね。
うんうん、
で、Xperia Z1F を触って、で、まあ、うん、まあ、それにを予約しようとかなってずっと思ってたんですよ。
うんうん、
で、行ったら、今日、なぜか休業日だったんですよ。
ああ、運がいいのかね。悪いのか。
え、なんでってなって、
はい、
で、そのままビッグカメラに入ったんですね。そのまま有楽町のビッグカメラに入ったんですよ。うん、そのすごい近いですよ。うん、そこから。
まあ目と鼻の先ぐらい、
ね。そうですね。で、とりあえずそこにもしかしたら Z1F のモックがあるかもしれないと思って、
なるほどなるほど。
うろつき出したんですよ。
うん。
で、そして、やっぱり Z1 しかなかったんですね。
うん。
うん、で、Z1 持って Z1F のね、カラッカラの方のコールドモックって言われてるような。
動かないですね。
動かない。
軽いやつね。
ああ、これかと思って、
うん。
で、ちょっと離れようかなと思った時に iPhone 5S がチラッと見えてきたわけですね。
うん、
ほう。
で、試しに触ってみましたと。
うん。
お客様どうですかと。聞かれたわけです。なぜか。スタンバっておきましたと。
はい、
はいはい。あ、もう話早いですよね、その後ね。
あ、じゃあ合ってたのね、俺。
結果的に、ホネツさん正解という。
よかった。
そして話長っという。
じゃあ、いや、もうここで、ここでね、私も発表させていただきますけれども。う
ん、はいはい。
まあ私も実は iPhone 5S にしておりまして。
はい。
おっと。
なんでもう同じですね、馬場さんとね、じゃあ。
3、2で。
ちょっと待ってください。
3分の2で iPhone 5S ですか。
多数が勝ちみたいなのやめてもらっていいですか？
いや、よく考えたら俺 iPhone 5S に変えたってこと誰にも言ってないかもしれないね。馬場さんと同じで。
だってさ、で
も、うん、元々 iPhone だったら、
そう、元々 iPhone だから別にそんな、うん、って感じはない。逆に馬場さんが Android だったのに、うん、iPhone の方が驚きがある。
はいはいはい。そうだね。
そうですよね。
うん。やっぱ俺、だから、馬、は、場、いはい、さんが iPhone にしないのって、なんか iPhone が好きじゃないのかと思ってた、俺。
今の話だとすごい前から、
ね、そうそうそうそう、
チャンスがあれば変えられたら、ね、たらみたいな感じだったみたいな。
本当にね、その、iPhone のその遅れを取ってない感っていうのが、その、僕がやっぱ働いてるそのウェブ業界で、やっぱり大きいんですよね。
うん、
ああ、なるほどね。
ウェブ業界でなんかちょっとしたこう説明会に出たりとか、海外出張したりとかする折に、うん、何かしら皆さんはやっぱり端末を持ってるんですが、99% iPhone なんですよ。ウェブ業界。
はいはい。
言ってしまうと。
うん、
なんか、Android の持ってるのって、まあやっぱ、国内だと、まあ、Xperia とかね、持ってる人は、まあ、ちょこちょこいるんですけど。
うん。
うん。が、もう割り切ってガラケーしか使ってないエンジニアの人が結構いるんですよね。
ああ。
検証端末で iPhone 持ってますけど、うん、みたいなこと言ってる人はいるんですけど。はい、で、ずっと憧れてたけれども、なかなか、高いと。シムフ、なんか、白ロム的なところから、どこまで無理くり iPhone 使うと、1万円くらいいくと、月額。二台持ちとかも高いと。ずっと待ってて、で、最終的に Xperia Z1F っていうのが、最後しがみつけるかなと思ったんですが、まあ、いろいろ考えた結果、というかね、たまたま休業してて見れなかったということで、ポンと背中押されちゃって買っちゃったと。
うん、
なるほどね。まあ、いろいろタイミングがあったってことですね。
うん。いろいろ、これもう運命だなと。
うん、面白い。なるほどね。
素直に、今まで Apple あれこれ言ってましたが、iPhone 5S を、手に取って非常に気に入ってると いうことを今、この場でね、言っておきたい。叫んでおきたいと。
今日のテーマ何でしたっけ？
スマートフォンに対して。なんか通報かどうかの話ですね。
そうだよ。
もう歩きながらみたいな。
そう、途中忘れそうになった。
そうだね。今日なんか、馬場さんが携帯を変えたっていう話。
驚きのね。
最初の持ち時間めちゃくちゃ時間取っちゃってるんで、はい、スマートフォンについて、あれこれその、井戸端カオスで取り上げたいなと思ったテーマが、うん、まあ、いくつかあるんですよ。
うん、
例えば、その、カバーやシールをつけるつけないとか。
うん、
で、まあ、今回のテーマであるような、スマートフォン操作しながら自転車乗ってる人とか、歩いてる人が多いよと。うん、これ危険じゃないの？何か取り締まった方がいいんじゃないのっていう話、
うん
うん。あと、現状スマートフォンが全部タッチパネルであるっていうことにの不満があるんじゃないかと。
うん、
で、そこまで来ると、じゃあ、未来のスマートフォンって何だろうねっていう話、
うん、
これが井戸端カオスでできたらいいなと思ってたんですけど、
うん、
まあ大体半分近くもう時間過ぎてしまってるんで、
はい、
まあまず、これ第一弾としてね、
はい、
まあ我々3人スマートフォン使ってると思うんですけれども、
はいはい、
まあ我々が目にする中で自分の行動パターンでもいいんですけれども、まずやっぱり一番我々3人の意見をね、交わしたいのが、
うん、
まあ、やっぱりスマートフォン操作しながらの、うん、しながら運転、
ながら運転、
ね。で、ながら運転。そしてもう、何しててもスマートフォンをいじり続けるという、
うん、
この人の行動心理、
うん。
これについてなんか我々意見があるんじゃないかと。
ありますね。
あるんだ。
あると思いますね、うん、はい。どうですか、グリーンティーさんは。基本的なところからでいいですけど。
基本的に、もうね、本当必要な時以外触んないようにした方が人生幸せなんじゃないかと最近は思うようになりました。
なんか、そうですね、グリティさん、携帯がない時でもすごい楽しかったですよ、うん、みたいな話を、
はい、
学生時代の話の時にしてましたよね、う
ん。なんかね、誰かと話をする時とか、例えばね、カフェとかで話をするとか機会があった、うん、最近結構スマホをね、付けるのにポンと置いて、こう、なんか暇があれば触るみたいなことになっちゃってる人が多いかなと。まあ私も含めて、うん。だけども、なんか、なんだろう、それって、なんかその人と向き合ってない感もあるしねっていう。もうちょっと、うん、その、自分の目で見れたり感じたりできるものをもうちょっと大切にした方がいいんじゃないかなと、最近は思いますけどね。
うん、そうですね。仕事しててどうですか？もし仮に、社内、まあ社内でもそうなんですけど、社外も含めて打ち合わせをするって時に、
うん、
まあ PC とかだったらね、手元に置いたりする人いると思うんですけど、うん、スマートフォンもすぐ机の上に置く人の方が多いと思うんですよね。
うん。
これ何かあった時にもう、スマートフォンを、チラチラ触るわけですよ。
うん。
で、これ相手側にどういう印象なのかなっていうのは、ちょっと今暗黙の了解じゃないですけれども、
うん、
なんか何もルールがない状態ですよね。
うん、
まあね。
ホネストさんとか打ち合わせ時とか、
うん、
携帯ってどうしてます？
いや、いじんないですね。僕は。
いじんない。
いじんないですね、
出して机の上にも置かない。
うん、もう置かない置かない。
名刺のその
左
の。
失礼じゃない？
名刺を3人くらい並べてる、こう、ポンポンポンってこう、カードみたい
な。その並びに携帯置かない置かない。
その付近に携帯置かない。
あ、置かない置かない。
あ、そうなんですか。
僕絶対置かないですね。
絶対置かないんですか。
うん。人前で携帯触ることに関して、相手に失礼だと思ってるので。
うんうんうん。
基本そういうことしないです。もうよっぽどね、なんかこの打ち合わせがもう急遽入った打ち合わせで、僕はもうあとちょっとで出なきゃいけないんですっていうのをアピールするためにわざわざ携帯出すことあるけども。は
いはい、電話が来ますんでみたいな。
そうそうそう。
そういう人いますよね。
そういうこと以外は、やっぱり打ち合わせをするっていう場であったりとか、そういう時には基本持たないですし、仮に、こう、相対してる人が持って、いやいや、こっち暇なんですけどっていう時はもう出すけど、
うん
うん、
自分から率先して、なんか、携帯を出したりはしないですね。
携帯出すのはいいんだけど、何すんのっていうさ。
あ、そう。
何するっていうことが大体、不要なことが多いんだよね。Facebook チラッと見てみたり、
う
ん、Twitter を眺めてみたり。
してたらちょっと、いや、すげえやる気ない人みたいですね。まあ、
そうなんだけど、なんか触ってることで、 生産性が上がったり、なんかいいことがあるかっていうと、そうでもないんだよね。
うん、だから、なんだろう、打ち合わせの場で、あ、ちょっとこれの意味わかんないですね、とか、今この、なんだろう、この会社の、現状ってどんなんなんでしょうねって、パソコンが近くにない、うん、まあ、じゃあちょっと調べてみましょうかって言って、携帯出すんだったら、まあまあわかる。
うん、
あ、じゃあちょっと調べましょうねっていうのはわかるんだけど、まあね、なんかこう、いや、次のプロモーションどういう風にしましょうね。うん、そうだなーって言いながら、こう、携帯いじってると、なんか、もう、はったおせるのよ。うん、
それ、ノックアウトですね、いわゆる。
そうそう、ノックアウトゲームしたいんですけどね。これ、本当によくわかるのが、まあ、やっぱり、第三者の目で見たときに、
はい、
まあ、例えば、喫茶店とかで友達とかと話してて、その友達とは、今ちょっと僕今いいの探してるからさってスマホをいじり出すじゃないですか。例えばですけどね。
うん、
全然違うところからその二人を見たときに、会話がなくなってスマートフォンを触り出したぞあいつはっていうふうにも見れなくもないと。
そう。あ、そのね、そういう風景よく見るよ、よく。
見ますよね。
なんかずっと座っててずっと二人とも携帯ばっか触ってる。
そうそう。
カップルとかよく見ますよ。
ずっと見てたらきっとそれ、ただただ会話に詰まってるとかじゃなくて、うん、あ、見つかったよとかいう感じで、また会話が繋がるんだろうけど、
うんうん、
そのスマートフォンでできる機能があまりに多すぎることによって、
うん、
会話以外でやることが多いじゃないですか。
うん、
そうね。
急な電話だけじゃないですよ。なんか会話の途中で出てきた、うん、あ、ちょっとじゃあ調べるわって言って、調べる間の、ちょっとした時間。
そうだ
ね。うん。こういった間に、ふとね、手元にこうパッとスマートフォン出してパーってこう調べたりすると。
うん。
で、これが、普段スマートフォンそこまで触ってないよっていう人からすると、いびつに感じるんじゃないかなって
思うんですよ。うん、あ、まあ、そう、それはそう思う。
で、普段から使ってる僕が見てもいびつに感じるくらいですからね。
うん。
だ、これちょっとどうしていくのがいいのかっていうのと、そもそもそれを操作しながら自転車乗ったり歩いたりするのは、まあ、言語道断というかね。
そうだね。
ちょっと危ないですよ。できるなと思う。
自転車乗るのは、ね、
結構多くないですか、まあ、最近。自転車で片手で運転しながらスマートフォン。
おいおいもう
自殺行為の気がする。
ね。なんですよ。
うん。
傘差し運転で確か罰金とかなんで。
多分携帯もダメだよね。
携帯もダメ
だと。
もちろん車の中もダメですよ。禁止されてますけれども。うん、なんやかんやって急なシチュエーションの時に高速乗りながら携帯をちょっとパッと取っちゃう、ね。
なかなか、そう、ないで、そんなこと。
なかなかないです。それは車の中から見ると、やってる人ってチラチラいたりするんですよ。
まあまあ、わかるわかる。
ああ、やってるな、あれ。ダメなのにっていう。
うん、
完全にこれ捕まるパターンや。
捕まるパターンだよ、つって。せめてイヤホンにしろよと。
あ、そうそうそうそう。
のがね、あ、まあまああるんですけれども。
うん、
っていう形で、今一つこのスマートフォン普及してるんだけれども、その現代の、シチュエーションにあまりこうまだまだフィットしてきてないっていうものがあるなっていう。
うん、
じゃあ正しい向き合い方ってなんだろうって思った時に、人と会う時は、まずスマートフォンは、カバンの中かなんかに入れて一切出さないのもいいんじゃないかなっていうね。
うん、
ちょっとホネストさんの意見に近いんですけど、
うんうん、
僕の中で僕の勝手なイメージなんですけど、これは相手の友達だったり同僚だったりいろいろあるんですけどね。一切スマートフォン見ない人がいるんですよ。
うん、
今何時って言ったら、まあ腕時計確認するくらいのね、そんなクラシカルな人なんですけど、うん、それはすごいね、いいなと思うんですよ、
うん
うん。
腕時計に余計な情報ないんでね、時間っていうだけなんで。
う
ん、
そうだね。
で逆に時間ってのがやっぱりその打ち合わせの段階だったり食事してる時だったり必要な情報ってことは分かってるからいいんですけど、うん、それスマートフォン見始めたらスマートフォンでこう時間以外に無限に情報があるわけで、
そうだね。
ちょっと別の人から何かこうツイッターなりね、フェイスブックなり何かこうダイレクト的なメッセージが来てるとか、
そう。
それでこれちょっと気を取られる、 LINE が来てると、うん、LINE ですよね。LINE が特に来てると。
あ、そう。
とにかく LINE が何か話してる時に黒い画面にヒュンと緑のね背景の LINE のあれ側がポーンと出てると。
って
そうそうそう。で、これ LINE が来てるってことは LINE を送った後だってことなんですよ。大抵そのノーモーションで向こうから一方的に LINE が来ることってそんななくて。
うん。
わかる。
やりとりしてるってことなんですよ。
うん。
っていうところに何かしらちょっとやっぱり、あれなんかやっぱりこれは一々の関係じゃないなと。
うん。
やっぱり気が紛れてんだなっていう印象をやっぱり相手に与えかねないツールになってるんだなっていうことをね。
いや、もう昔から、 そうなるだろうなって思っていたことが現実化してるんですよね。ね
これが。そうなんですよ、うん。これが僕が思ってるその現状のスマートフォンへのその不満というかね。みんなのその使い方の不満ですよ。電車の中でやってる分に全然問題ないんですけどね。なんかこう対面でスマートフォンを触るときにちょっとしたそういったものが走るのと、自分がそう思わなくても同じ側にいる人が相手側にどういうふうにそれを思うかっていう、そのよくあるじゃないですか、そういったシチュエーションがね。
そうですね。
これ難しいなと。なんかもうちょっといい感じの世の中にならないかなっていう。
いやーもうね、スマホで。
これ開発した人どうしてくれるのっていう、う
ん。スマホで何でもできすぎるんだよね。
そうだね。
うん、そうですよね。
そう。あの、昔さ、よくあのカメラで子供の写真を夢中になって撮り続けて、ファインダーでしか子供を見たことがないとか、なんかそういう皮肉があったりしたけども。うんうんうん、なんかね、よりそれがひどくなってる感があるもんね。ずっと、
そう、
スマホにしか向かってないっていう。
うん、そうですね、うん。いや、大変便利な技術がね、
うん、
中にあって、地図だったりとか、前回の回じゃないですけれども、ね、スザンの言ってた地図、
うん。
これもアプリとなって中に入ってて、今ここにいるよってことがわかるわけですから、
うん、
もうカーナビいらずくらいの勢いですよ、うん、なんなら。まあ、そういった時に使うのもいいですし、ちょっと音楽をかけないって言って音楽をかける時もこれで使えると。入ってない音楽とかも YouTube とかで大体出てくるし、これすごい便利ですよ。
そうなんだな。まあ、スマートフォンはすごい便利なんだけどね。
だからやっぱね、自分の時間を大切にするという意識を持った方がいいと思うんですよ。スマホやってると、やっぱ自分の人生のいくつ、何分の1かをスマホの操作に取られてるんですよね、
うん。
そのスマホの操作が本当にそれだったらやればいいけど、不要な操作をするんだったらもっと自分の時間を大切にした方がいいと僕は思うんですよね。人と喋ったりとか、うん、何かを経験するっていう、そういう生身で体験できることをもっと、あの、重要視した方が絶対いいと思うんですね。
そうなんですよ。うん、その、最近その、まあ、これかけらずタイムズじゃないですけれども、LINE の既読になってるけれども、それをスルーするということが問題になってるっていうような、記事がちょっと上がってたりなんかしてね。
うん、
いいじゃないっていう、
うん。
既読でもっていうね。見たよっていうことで。見てない方が若干ショックだと。
はい、
いや、お前スマートフォン手元にねえのかよみたいな。既読になってた方が逆にいいと思いますけど。
返事がなくて。なんかさ、その、なんだろうね。携帯ってさ、なんか、ちょっと言い表せられないけど、そうやってこう、他の人に縛られるためのツールじゃなかったはずなのになっても。なんか今ってさ、読んだら返さなきゃ、みたいな変な、あの、圧力というかさ、これで返せなかったら。
うん、メールも
メールの時
だけれど、もう、既読かどうかで分かんなかったですよね。
そう、そうそうそう。だから、
あ、ごめん、寝てた、みたいなのが、LINE だと通じなくなってるっていう、既読になっちゃってる。
既読になってんじゃん、みたいな。
まあね、う
ん。
あるある。
携帯。
そのなんだろう、今現状、私は携帯を見ましたということを、他の人にこう、アピールするものが最近あまりにも多すぎるんじゃないかという。
だから、まあ、結局それも携帯が悪いっていうよりかは、それを使う人たちがそれを望んだからそうなったんだよね。
まあそうだね、うん。
だから。
一方の、そうですね。一方の人がそういったリアルタイムの、そういう送受信、プッシュして、こう、やり取りするっていう電子的なサービスと、自分の意思と話、これを共有したいんだっていう、すごく、こう、コミュニケーションを密に取りたいってやる気のある人がいると。いう反面で、ちょっとほっといてくれと、いう人からすると、ここでだいぶ温度差が出てきてんだなっていうことがね、こういったツール一つで、こう、明らさみ、明らかに出てくるんだなと、
うん。
で、今までそれがアナログな技術だったりするから、お互い何かしらこう干渉し合わない時間が多くて、いろいろ守られてきたんだけれども、いよいよスマートフォンを持ってるってだけで、あれできんじゃん、これできんじゃん、確認できんじゃん、なんで返事ないのみたいな風に、ぐいぐい来ることができるとね。
そうだね。
いうわけですよ。
で、悪ふざけしだすとカレログみたいなのが出来上がるんですよ。
そうなんですよ。コミュニケーションツールとして進化しすぎたからこそ、うん、コミュニケーションっていうことが強制化してきちゃったと。
うん。
これ難しい話ですよね、と。
コミュニケーションやっぱりね、こう、会って顔を見てするべきものだと思いますけどね。
だからまあ、そうだね。 休館日みたいな日を作った方がいいんじゃないですか、携帯の。もうほぼさ、中毒症状みたいになってる人も絶対いると思うんですよ、これ。スマホ中毒。
本日は電波が使いません、
ね。うん。いや、たまになんですけど、電源オフってる人たまにいますよ。僕の周りで。
うん。
まあ、電話が怖いっていう理由もちょっとあると思うんですけど、うん、電話以外に LINE もメールもいろいろね、それ以外のソーシャル、ネットワーキングサービス的なものは いくつかあるじゃないですか、
うんうん。
これらのプッシュを避けるために、ちょっと電源を切ってますよって言って、例えば飲み会の時間だけ切ってますとか。
うん、
で、あ、それ結構賢いなと。
うん、
で、切ってたって言ったらね、電源が切れたっていうのは、まあ、バッテリーが落ちたとかっていうふうにも置き換えれるわけで、言い訳できますからね。
でも、バッテリー落ちたら落ちたで、なんで充電してないのってなるからね。
そうそう。で、そのうち、なんかその、要はハンズフリーで勝手に充電するとかね、サービスが勝手に出てきて、充電が追いつかないっていう時代じゃなくなる気がするんですよ。
なんか住みにくい。
そう、含めて、
世の中になったね。
スマートフォン、すごい僕 iPhone 5S にして今ワクワクしてるんですけど、
うん、
その反面で今、いろいろ使い方を考えたときに、フラストレーションも今までいろいろあるし、これからどうなっていくのかなっていうね、疑問がふと生まれたんでね。
うん、
まあ、ここ3人で話した結果もやっぱり同じように、いくつか出てきましたよね。
うん、
不満や不安、どうしようみたいな部分が。うん、まあ、今日はその問題定義の回として、ここで終えておいて、うん、まあ、きっとまた新機種が出るでしょうっていう頃合いに、タイムズカーカオスで、第2弾を話したいなと。
なるほど。
いうふうに思います。
はい。
はい。ちょっと今日まとまりないですけど、今日はこれで以上となります。
ありがとうございました。
本音様、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい。というわけで、157回かけらずタイムズと、井戸端コース、まあそれぞれね、今日はおでんとスマホというようなところのテーマで、はい、お送りをしてまいりましたけれども。まあ前半おでんはね、なんかおでんの、こう、ルーツからね、あと好きな具なんかっていう話になりましたけど、やっぱり冬場は、あったかいものっていうのはね、食べたくなりますよね。
おでんの話して、おでんのことを考えてると、おでんが食べたくなりますよね。
そうそう。
あ、もう今食べたくてしょうがないですもん。だってもう、今から最寄りのセブンに何なら行こうか
って。今口の中が結構ね、ガンモドキだったりするんで。まあ、あれなんです
まあ、こんにゃくとかカロリーのね、低いものだったら、この時間食べても大丈夫だと思いますけどね。
とりあえず、餅巾着だけは避けてい
きます。
そうね。
はい。
まあでもおでんを改めて見つめ直す番組というのもなかなかないかもしれないですけど。
やっぱりね、こういう音声番組で食べ物の話をする。まあ、本当はね、音も入れたいんですよ。これ、クツクツクツみたいなね。
ああ、
そう。
いいですね。
そう。これがまた食欲をそそるんですよ。頭の中でイメージがね。
みたいな
ね。
そ
う。おい、どうした？ハフハフじゃねえよと。
大根が熱い感じ。口入れたら絶対こう喋るの。
いつかね、そういうね、食べる番組をやってみたいなっていうね。
ああ、
ありますね。
食べる真似だけの
番組。真似なんだ。
全部真似。まあ、そういうね、おでんを語るというところが、かけらずタイムズで、後半にどことかおす、まんまさんがね、最近のスマートフォンについてでしたけれども、まあ、どちらかというとね、まんまさんが、iPhone 5S にしましたというご報告を、うん聞くお話でございましたけどね。
それだけでしたね。
まあでも確かにスマートフォン、最近スマートフォンばっかり触ってるなーっていうのは、自分自身を振り返っても思うところはあるんですよ。電車に乗ってる時とかね。
うん、
昔ってそんな携帯触ってなかったなって思うんだけども、スマートフォンになる前は。
うん、
電車で普通に突っ立ってる時に、まあ、何かあればとりあえずスマートフォン触ってる自分、にハッと気づいてですね。これの時間って実はスマホを触るのって損してんじゃないかなっていうのはなんとなく思ってたところはあったので。
そう。
それちょっと活かす策というかね。 この、暇な時間はイコールスマホっていう今のこの最近の流れっていうのを断ち切るための新しいなんかこう、むしろ紙媒体に戻ってみるとかね。
まあ本読むとか。
そうそう。
電車の中で本読む。うん。
そういうのをね、ちょっと見つけていきたいなっていうのは最近思ってるんですね。
いや、もうだから、うん、なんていうの、感じることをもっと大切にすべきだと私思うんですけど、うん、そのなんか聞こえる音とか匂いとか、なんかそういうスマホにこうばっか目がいってると周りの変化に気づきにくいですよね。
うん。
でそれのせいでさっきでオープニングで言ったノックアウトのターゲットになったりするらしいですから。
うんうんうん。
音楽とかスマホにね気を取られてる人とか。まあ注意するっていう点でも。
そうですね。うん、画面。最近はスマートフォンを使いながら歩いてる人を狙った。
うん。
スマートフォン強奪事件が増えてるらしい
ですね。iPhone とか取っていくやつでしょ、
うん、そうそうそう。iPhone 操作しながら歩いてるから、そのまま iPhone をガッて奪って逃げちゃう、うん。まあそういうような事件も多くなってきてるらしいのでね。ぜひ皆さん、そのスマートフォンというのは歩きながらするものじゃなくて、お家でね、一人でゆっくりいるときにやっていただく。で、喋る人がいれば人間なんですから。せっかく言葉があるんだから喋りましょう。ということで、ぜひですね。人との会話というのを大事にしていただきたいなと、いうふうに思いますけどね。
かけらじは、まあそういうのを推奨しています。
そうです。
はい。まあ、ポッドキャストで配信してますけれどもね。
ね。そして、スマホで収録をしてますけどね。
まあそうね。
そんなこと言えたぎりじゃないのかもしれないですが、ぜひ、ね、お友達と喋るときは、相手の目を見て喋っていただきたいなというのは、まあ我々の思いとしてありますよ。
はい。
こういうところでございます。はい。まあそんなところでですね、皆さんからの、まあこういう周りにこんな人いますとかですね、おでんの具こんなこと好きですとかです。まあそういったものを募集しております。かけあがれラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter の内容はかけラジ、E メールはかけラジアットマーク、gmail.com、もしくはかけラジアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月は、何見た
涙じゃないですよ。7年後のかけらじ。
あ、7年後か。あ、涙前でしたね。はいはい、7年後のかけらじに向けての、なんかメッセージを、募集しております。まあ、これは7年後に発表されるということでね。
はい。
気軽にどしどしお便りを送りいただければと思います。
はい。
はい。というわけで、157回はこの辺で終わっていこうかなというふうに思いますけど。
はい。
で、これからどんどん12月に入って寒くなってまいりますから、皆さん。
はい、そうですね。
お体に気をつけて、ね、暖かい格好で、お出かけしていただければと思います。
そうですね。
ま
あ、
おでん食べてりゃ間違いないと。
はい。ということで、お送りしてまいりましたのは、私のその、
グリーンティーと、
うままでした。
それではまた次回。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。